仕事の時間管理がなくなる30の方法。その1、予定通りに進むスケジュールの立て方。スケジュールを立てても予定通りに進まなくて困ることがあります。仕事のスケジュール、勉強のスケジュール、旅行のスケジュール、思った以上に並びたりトラブルで遅延が発生したりなど予定通りに進まないことがあるものですね。一つの予定が来ると後の予定もずらさなければいけなくなり、どんどん予定が狂っていくのです。この時のストレスは半端なものではありません。嫌なストレスを感じることになってイライラします。焦りやイライラを感じているせいで注意力、集中力が低下して普段よりミスが発生しやすくなる。ミスが発生するとますます予定が後ろにずれる循環に陥り、組んだり蹴ったりの状態となるのです。どうすれば予定通りに進むスケジュールを立てられるのでしょうか。よく思っているのです。スケジュールを立てる段階が大切です。予定と予定の間に適度な余白を設けてください。きちきちのタイプなスケジュールを立てるからいけない。すべての予定が時間通りに進むことはありません。タイプなスケジュールを立てると時給発掘痛い目に遭います。そもそも遅延しないという前提でスケジュールを立てるからいけないのです。遅延ゼロという状況はほとんどありません。途中で何らかのトラブルが発生して遅延が発生するのはよくあることです。遅延がなければ運が良かっただけの話です。遅延が発生するという前提で考え、予定と予定の間に余白を設けておけばどっちに構えていられます。何らかの事情で遅延が発生しても後の予定に影響しません。余白が干渉の役目を果たし、遅延を吸収してくれます。特にせっかちな人はタイプなスケジュールを立てる傾向があるため、しっかり意識をしておきたい。かっこいい大人は心に余裕を持つようにスケジュールでも余裕を持つことが大切です。余白はあった方がいいものではありません。余白は必要なものです。予定通りに進むスケジュールを立てることは余白を設けることになるのです。スケジュールを立てる際、予定と予定の間に適度な余白を設ける。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その2、時間割を作成するとピリピリ動きやすくなる。時間の無駄をなくすための工夫の一つが時間割の作成です。学校では授業の時間割がありバランスよく決められていますが、これを普段の仕事にも活用してみてください。日々の仕事を振り返ってみると繰り返しになっていることがあるのではないでしょうか。ある程度ルーティンになっている仕事であれば大まかな時間割を立てられるでしょう。それは頭の中で完結させるのではなく、きちんと紙に書くことが大切です。頭の中では曖昧で抽象的になりやすいため、実行性に乏しくなります。過剰書きでも強制式でも構いません。30分単位や1時間単位で区切って作成してみましょう。細かく区切る必要はなく、大まかな区切りで十分です。きちんと紙に書いて視覚化することで時間割の存在が明確になります。うまく時間割をまとめてみると、一目で把握できるため、スケジュール管理がしやすくなります。この時間にはこの仕事に取り組むという意識が働いて実行に移しやすくなるのです。例えば、一例として次のようなイメージです。時間割の一例。9時0分、9時30分メールチェック。9時30分、12時0分データ入力業務。12時0分、13時0分、休憩。13時0分、15時0分、ミーティング、プラス、議事録作成。15時0分、15時15分、ブレイクタイム。15時15分、15時30分、事前準備。15時30分、17時0分、外回り業務。17時0分、17時30分、日報作成。もちろん、時には仕事が長引いたり、急な仕事が入ったりすることもあるでしょう。時間割の通りに進まないこともありますが、内容をやった方が便利で安心です。大まかな時間割であっても、作る意味があります。時間割の存在が自分の行動を制御してくれるのです。時間割を作成する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その3、仕事の種類によって必要な準備が異なる。どんな仕事でも準備は必要と思われがちですが、そうとは限りません。一概に何でも準備が必要というわけではなく、仕事によっては準備が必要なケースもあれば、そうでないケースもあります。次の3つのケースによって必要な準備も異なります。1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。2、小さな仕事や雑用。3、先が読めない仕事。ケース1、大きな仕事や間違いが許されない仕事。まず、大きな仕事や間違いが許されない仕事であれば、入念な準備が必要です。きちんと計画を立て、それに沿って必要な準備を整えます。もちろん、完璧に準備するのは難しいこともありますが、可能な限り準備を整えることが大切です。特に、間違いが許されない仕事では、徹底的な準備が欠かせません。頭を回転させ、あらゆる状況を想定し、それぞれのパターンに応じた準備をします。トラブルを避けるための対策を立て、万一トラブルが起こった時の対応策も考えます。良い周到が実現できていれば、成功率も上昇します。ケース2、小さな仕事や雑用。準備がなくてもできる仕事があります。例えば、小さな仕事や雑用です。掃除、処理の整理、データ入力であれば、準備がなくてもすぐ取り掛かれます。やらなくていい準備をやる必要はありません。準備が必要ないのにもかかわらず、余計なことをしていると、時間や労力の無駄が発生します。準備がなくてもできる仕事であれば、思い立った瞬間に取り掛かるスピード感が重要です。ケース3、先が読めない仕事。先が読めない仕事の場合、実際に始めてみないと、どうなるかわからないということがあります。きちんとした計画を立てるよりも大まかにしか立てられません。そういうケースでは、仕事を進めながら準備をしていくという姿勢で臨みましょう。もちろん完全に無計画、準備ゼロというわけにはいきません。ある程度ざっくりとした計画立て、必要最低限の準備だけした上で仕事に取り掛かります。実際に仕事を進めていき、途中で不備や不足が出てきたら、その都度準備をしていくようにしましょう。このように仕事の種類に応じて必要な準備も様々です。取り組み方を誤ると無駄な時間や労力が生まれる可能性があります。あなたが取り組もうとしている仕事はどのケースでしょうか。自分の仕事の種類を見極めた上で仕事に取り組みましょう。仕事の種類に応じて必要な準備を考える。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その4、メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣。話を聞くときはメモを取りましょう。無駄な時間を減らすために欠かせない基本の一つです。会社では上司や先輩から仕事を教わることがあるでしょう。メモを取っていないと聞いたことを忘れてしまい、もう一度聞くという手間が発生します。相手は同じことをもう一度説明しなければいけなくなり、お互いにとって二度手間となり、時間の奪う行為となるのです。同じことを二度も三度も聞くことがあると、相手は何度同じことを言わせるのと心象を悪くするでしょう。器の大きな人にも限界があります。無駄な時間が生まれるだけでなく、あなたの評価が落ちることにもつながります。こうしたことにならないためにも、初からものを教わるときはメモが欠かせません。聞いたことを全て書く必要はなく、大切なポイントだけメモを取れば十分です。度忘れの経験がない人はいません。誰でもうっかり忘れることがあるもの。どれだけ記憶力の悪い人でも記録しておけば安心です。一度メモを取れば決して捨てたりしない限り未来永劫をずっと残り続けます。記憶力より記憶力を高めることです。記憶力に自信がある人もいるかもしれませんが、油断はよくありません。人は忘れる生き物であることを思い出してください。忘れたことがない人は一人もいません。10代や20代であってもうっかり忘れることは日常茶飯事です。記憶力に自信がある人もそうでない人もきちんとメモを取っておくのが良いでしょう。日頃からメモの習慣があれば、突然ひらめいたアイデアをしっかり書き留めることもできます。だからメモ、再度メモ。メモの習慣は無駄な時間を減らす習慣なのです。人からものを教わるときはきちんとメモを取る。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その後、通知機能は集中力の大敵。仕事になかなか集中できませんという人がいます。そういう人によく見られるのは通知機能がオンになっているというケースです。確かに通知機能は便利です。メールでも SNS でも受信があった瞬間リアルタイムで知らせてくれます。日頃から早い返信の心がある人にとって便利な機能ではありますが、落とし穴もあります。集中力という点では確実に悪影響なのです。パソコンであれば通知のポップアップが表示されます。スマホであれば通知音が鳴ったりバイブでブルブル震えたりします。小さなことですが積み重ねると現れません。日頃からたくさんメールを受け取っている人は気が散る回数も増えていき、集中力が現れます。しかもどんな内容だろうと気になるためなおさら集中力が現れるのです。多くの人がただの通知と決しますが、集中力の悪影響は大きなものがあります。通知機能は集中力の大敵です。メールの通知機能はリアルタイム性があって便利ですが、集中力を奪うメリットは頭に入れておく必要があります。集中力を大切にしたいならメールの通知機能はオフにしておくのがベストです。仕事でも勉強でも目の前のことに集中したいならその間は通知機能をオフするのがいい。もちろんずっとオフにするわけではなく、集中タイムの時オフにするだけです。やるべきことが終われば再びオンに戻します。緊急の連絡があったらどうするのかと不安に思うかもしれませんが、緊急の連絡はそうそうありません。実際のところメールも SNS もリアルタイムで知る必要はないはずです。気づくのが少し遅くなっても日常生活に何の支障もありません。だったら便利ということはなくても大丈夫ということ。ビジネスでは即レスが大切と言われますが、大切なのは即レスではなく24時間内の返信です。自分の都合の良いタイミングでチェックすればいいこと。仕事や勉強が一段だとしたらチェックしても十分間に合うはずです。通知オフにするのは少し勇気がありますが、集中力を大切にしたいならオフにするのが正解です。仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能をオフにする。 仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その6、ビジネスメールで差をつけるポイントは排除のメールにある。ビジネスメールで差をつけるにはどうすればいいのでしょうか。それは排除のメールにあります。ビジネスメールは24時間以内に返信するのがマナーです。翌日が休日、祝日の場合はその翌営業日で計算します。ビジネスではスピードが命です。プライベートなメールの返信が遅くなってもいいですが、ビジネスでは早い返信を心がけるに越したことはありません。24時間を超えると相手はきちんとメールが届いているだろうか、メールを見落としていないだろうかと不安を覚えます。48時間を超えると不安な心配に変わります。72時間を超えると心配から間に変わります。あまりにメールの返信が遅いと不信感を与えることになり、ビジネスに支障をきたします。ただ返信とはいえ停止できません。24時間内の返信を心がけることでスピード感のあるやり取りを実現できます。さて、問題なのは24時間内に返信できない場合です。調整が必要だったり、考慮しなければいけないことがあったりなど、正式な回答まで24時間を超えることがあるはずです。そんな時は排除のメールを送りましょう。メールを排除いたしました。確認に時間がかかるためお時間の頂戴いたします。〇〇月〇〇日までにご回答を差し上げます。排除したことといつまでに正式な回答ができるのかの2点を伝えます。24時間内に正式な回答ができなくても排除のメールを送ることができるはずです。こうすれば相手はひとまずレスポンスを受信できるので安心できます。正式な回答までに時間がかかっても気を向くことなく待てるのです。以上のことをまとめると次のルールとなります。メールの返信は24時間内を心がける。24時間を超える場合は排除のメールを心がける。これができるのは10人に1人です。実際のところほとんどの人ができていません。逆に言うとこれがきちんとできればあなたは10人に1人の存在になります。メールが早いという好印象を与えられ、マナルさんはメールが早いという評判が広がるでしょう。そして周りと明らかな差をつけられるのです。シンプルなルールですが、印象アップの効果は抜群です。ビジネスメールで差をつけるポイントは排除のメールにあるのです。メールの返信は24時間内を心がける。24時間内に正式な回答ができない場合は排除のメールを送る。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その7、時間がないという人は優先順位を間違えている。時間がないという人にありがちなのは誤った優先順位です。了解と思って重要なタスクから取り組んだ結果、時間がないと焦る状況になることがあります。例えば、TOBO リストの作成で優先順位を考える際、重要度の高い順に取り組もうとします。重要なものから取り組むのは当たり前のことに思いますが、必ずしも正しいとは限りません。最初に重要なタスクに手をつけると、完了までに長い時間がかかることがあります。3時間かかるかもしれないし、6時間かかるかもしれない。半日かかるかもしれないし、もっと時間がかかるかもしれない。完了できるまでに時間が読めないケースもあるでしょう。大きなタスクや複雑なタスクは完了までに時間がかかります。大きなタスクから取りかかったせいで、そこで多くの時間を消費してしまい、後のタスクが使えます。結果として、時間がないという急増を作り出してしまうのです。試験の際にも同じことになります。試験では、ショートイント、大統領があります。最初に大統領から取りかかると、思いのほか大きく時間を使ってしまい、慌てながら簡単な問題でボンミスをやらかしてしまい、泣き込むことになるのです。試験ではすぐ解ける状態から片付けるのが特策です。すぐ解ける問題から解いていくことで達成感が得られ、調子も上がります。余った時間で大根に取りかかる方が落ち着いて解いているので、集中しやすくなり、正答率も上がるのです。重量度の高いものから取り組むのが正しいとは限りません。重量度は低くても最初に小さなタスクを片付け、残り時間で大きなタスクに取り組んだ方が良いことがあります。残り時間をたっぷり使えるので、精神衛生が良くなり落ち着いて取り組めます。もちろん、時間のかかるタスクでも緊急のものであれば最初に取り組む必要はありますが、そうでなければ自分のペースで OK です。緊急でないなら、あえて後回しにして、最初は小さなタスクから取り組む方が時間を上手に使えます。最初に小さなタスクから片付け、時間のかかるタスクは後回しにする。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その8、低スペックのパソコンでは仕事のスピードアップにも限界がある。時間が変わる原因はどこにあるのか。それは古いデジタル機器にあるのかもしれません。自分が日頃使っているデジタル機器を振り返ってみましょう。低スペックのパソコンを使っていないでしょうか。使い慣れたパソコンには愛着があって手放せないものですね。もちろん低スペックのパソコンでも問題なく動いて仕事もできますが、ネックになるのは処理速度です。愛着のあるパソコンとはいえ、それが時間を奪うことになってはいけません。低スペックのパソコンの場合、動きがもっさりします。処理に時間がかかるだけではありません。処理の時間がないとイライラさせられ、精神的なエネルギーを消耗します。一つ一つの処理に時間がかかってイライラさせられ、これが仕事のスピードに影響するのです。低スペックのパソコンでも工夫によって早くすることはできますが、限界もあります。特に画像編集や動画編集など重い処理をするときは、低スペックのデメリットが顕著に現れます。低スペックのパソコンは仕事が遅くなるだけでなく、やる気やモチベーションまで奪われるのですから、侮れません。仕事のスキルがあっても、パソコンのスペックが低ければ、自分のパフォーマンスを最大に発揮できないのです。低スペックのデメリットが目立つなら、高スペックのパソコンに買い替えましょう。パソコンの処理速度は年々向上しています。基本的に高スペックのパソコンは高額ですが、中には手頃な価格のものもあります。低スペックのパソコンでは時間がかかる人も、高スペックのパソコンの際はあっという間に処理できます。出費はかかりますが、時間につながって仕事のストレスもデメリットを考えるなら、価値は十分になると言えます。画像処理や動画処理の多い仕事であれば、高スペックのパソコンの方が断然有利です。会社のパソコンが古い機種で低スペックであれば、上司に掛け合ってみるといいでしょう。会社も予算があって難しいケースもありますが、ダメでもともとの精神です。掛け合ってみると意外と OK になれるかもしれません。頭の固い上司であれば、数字やデータで説得してください。高スペックのパソコンにすることでどれだけ仕事が早くなるのか、数字やデータを持ち出せば説得しやすくなります。高スペックのパソコンはサクサク動作します。処理時間が短くなり仕事のスピードアップにつながるのです。デジタル機器に限った話ではありません。アプリやツールに関しても最新バージョンにアップデートすることで処理スピードが速くなることがあります。セキュリティの観点からもアプリやツールのバージョンはこまめに更新して最新に保っておくのが賢明です。高スペックのパソコンに変えるアプリやツールもこまめに更新して最新に保つ。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その9、集中力が切れた状態で無理に仕事を進めない。集中力が切れているにもかかわらず無理に仕事を進める人がいます。踏ん張らなければいけない、とにかく仕事を進めなければいけないと思っています。眉間にシワを寄せながら苦しそうな表情です。これは真面目な人によく見られます。仕事に一生懸命なのはわかりますが、あまり良いことではありません。いやいや、根性で強引に仕事を進めたところでスムーズにいかないのは目に見えています。簡単な計算も普段より時間がかかります。会話の時、相手の話が頭に入ってきません。書類を読んでも頭が回らず文字を見ているだけになります。集中力が切れているときは良いアイデアも浮かびません。きちんと頭が働かずぼーっとするばかりで不毛な時間が過ぎるばかりです。集中力が切れているときはミスが発生しやすくなります。普段から気づくようなエラーを逃したり、ありえないような分ミスをしたりします。ミスをすると修正ややり直しに余計な時間が取られてしまい、ますます貴重な時間を失うことになる。集中ができていない状態で仕事を進めると良くなことにならないのです。集中力が切れているなと思ったら無理をせず素直に休憩を取りましょう。お手洗いに行ったり、コーヒーを飲んで消費入れたり、甘いチョコレートを食べて糖分呼吸をしたり、軽くストレッチ体操をするのもよし、力をぶらぶら散歩してみるのもよし、休憩室で髪を取るのもよし。短い時間であってもいいので、きちんと休憩を取りましょう。きちんと休憩を取った後は再び普段の集中力が戻っているのです。集中力が切れているときは無理に仕事を進めるのではなく、素直に休憩を取る。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その10、探し物の時間を減らすことが無駄な時間を減らすことにつながる。無駄な時間を減らすために侮れないような探し物の時間です。どこに置いたかな、どこに入れたかな、机の上や引き出しの中に散らかっていてごちゃごちゃしていると、あちこち探し回ることになります。必要なものをどこにしまったかわからないと、それだけ探し物の時間もなくなります。探し物とはいえ、意外と時間を取られることがあるのではないでしょうか。誤解を恐れずに言えば、探し物の時間とは無駄な時間です。探し物の時間は時間を浪費しているのと同じこと。探し物をしている間、本来やるべき仕事は不足します。探し物に30分も1時間も費やすのは時間の無駄でしかありません。なかなか探し物が見つからないと、だんだんストレスもたまりイライラしてきます。探し物の時間を減らすことが無駄な時間を減らすことにつながります。探し物の時間を減らすなら、日頃から整理整頓が欠かせません。机の上や引き出しの中など、日頃からきちんと整理整頓をしておきましょう。日頃からよく使うものは、机の上や引き出しの手前に入れておくとよいでしょう。必要になった時、さっと取り出せるので、時間の無駄がありません。資料は上手にファイリングして、タイトルを書いたり、ラベルを貼ったりして、上手にファイリングを行います。扉の中もきちんと整理整頓を行い、目的ですが、カテゴリーなどを分けて見やすくしておくといいでしょう。タオル、ソリとジャーナルに興味深い記事が掲載されました。それによると、一般的なビジネスパーソンは1年間に6週間もの時間の探し物に費やしているというのです。これは非常に驚くべき数字です。私たちにとって探し物は時間の奪う解決です。忘れてならないのはパソコン内の整理です。 部屋の整理ができても、パソコン内の整理を忘れていることがあるため、要チェックです。わかりやすくフォルダを作ったり、不要なファイルは削除したり、などして見通しを改善しましょう。不要なファイルは削除する。デスクトップをきれいにする。上手にフォルダを作って管理する。ファイルの付け方にルールを設ける。大カテゴリーから小カテゴリーに階層を整える。使用頻度の多いアプリはタスクバーを利用する。どのフォルダに属さないものはその他のフォルダを作って管理する。大切なことは使用頻度が高いものほど手前に置くことです。これはアナログでもデジタルでも共通して言えることです。探し物の時間がなければないことに、探し物の時間をゼロにするのは難しくてもゼロに近づけることができるはずです。日頃からきちんと整理整頓の行い、探し物の時間がゼロにすることを目指していきましょう。日頃からきちんと整理整頓して探し物がゼロになるようにする。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その11、会議は無駄な時間になりやすい。必要性を感じない会議はどんどん断る。無駄な時間を生んでいるのは会議です。本当に必要な会議もありますが、よくよく考えてみると意味が疑わしい会議もあるのではないでしょうか。単なる広告会、目的のない会議、毎回発言者が決まっている会議、特に顔を合わせるだけの会議は無駄の極みです。会議に出席すると、なんとなく仕事をした気になりやすいのですが、大切なのは活発な議論が行われているかどうかです。本当にその会議が必要なのか振り返ってみることが大切です。形骸化している会議になっていないでしょうか。必要性を感じない会議であれば、どんどん出席を断りましょう。出席を断ることで嫌な顔をされても、その分仕事で結果を出せば文句は言われません。会議の内容は議事録で確認すればいいことです。単なる広告会なら議事録の確認で十分となります。議事録で分かりにくいところは出席した人に詳しく聞けばいいことです。離れた相手とはオンライン会議を検討する。どうしても必要な会議があって、相手のところまで足を運ばなければいけないこともあるでしょう。物理的な距離があり、遠くになればなるほど移動の負担が大きくなります。そんな時はオンラインで会議ができないか検討してみてください。会わないといけない会議はほとんどありません。オンライン会議のメリットはわざわざ足を運ばなくても良いことになります。移動時間だけでなく、労力や交通費も節約できるため、仕事を効率的に進められます。インターネット社会になって親しい昨今です。これだけ便利な世の中だというのに、オンラインの会議をしないのはもったいないことです。オンラインで会議するのは失礼ではないかと思っているならばです。オンライン会議は現在広く一般的に行われていて、多くの企業で採用しています。首相や大統領ですが、オンラインで会議を行う時代ですから、どんどん積極的に利用した方が時間の節約になります。無駄な会議には出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その12、ランチはいつも同じ人と取るより違った人と取るのが良い。私たちが職場の人とランチを取るとき同じ顔ぶれになることが多い。仲の良い人とはリラックスしながら食事ができます。お互いのことをよく知っているので気を使う必要がありません。もちろんいつも同じ人とランチを取るのもいいですが、そればかりでは会話の変化が乏しくなります。慣れ親しんだ相手とのランチはプラス面もありますが、マイナス面もあります。毎回同じような会話が繰り返され、話の内容が似たり寄ったりになることが多い。同じ相手だからこそ新しい話題や情報が理解できなくなります。新鮮な刺激がないため、時にはマンネリの空気が広がることも少なくありません。いつも同じ人とランチを取っていると残念ながらなかなか視野も思考も広がっていかないのです。ランチに違った人を誘うのが良い3つの理由。上手に時間を使うならランチタイムがポイントです。たまには違った人とランチに行きましょう。なぜランチに違った人を誘うのがいいのか。その理由は3つあります。1、新鮮な会話。違った人と食事をすると新鮮な会話が生まれます。面白い話が聞けたり、新しい情報が得られたりなど、いつもと違った雰囲気で食事ができます。ランチの雑談がヒントになって、新しいアイデアが浮かぶこともあるかもしれません。食事と情報交換が同時に行え、より有意に過ごせます。2、人付き合いの高い。新しい人を誘うと、それがきっかけで人付き合いの幅が広がります。私たち人間には一緒に食事をすれば仲良くなるという傾向があります。一緒にランチをすることでお互いの仲が深まり、人付き合いが広がります。思わぬ共通点が見つかって、一気に親しくなることも珍しくありません。一緒にランチタイムを過ごしたことで、新しい人脈につながることもあります。3、積極性の向上。ランチに新しい人を誘うことは能動的なアクションです。日常の業務では積極的な姿勢が欠かせません。受け身になってからではなかなか良い仕事ができません。ランチに新しい人を誘うことで受け身の姿勢から脱却し、積極性を鍛えられます。少々緊張はあるかもしれませんが、そうした新鮮な刺激が大事です。新しい人をランチに誘うことも一つのチャレンジなのです。毎回違った人とランチに行くことでより有効にランチタイムを活用できる。いつも同じ人とランチを取るのもいいですが、たまには違った人と取ってみたい。職場で今まで話したことのない人がいればチャンスです。一緒にランチはいかがですかと声をかけてみるといいでしょう。最初は少し勇気がいるかもしれませんが、誘ってみると大抵すんなり OK がもらえるはずです。食堂や休憩室で一人ランチを取っている人がいれば、隣に座ってもいいですかと声をかけ一緒に食事をしてみるのもいいでしょう。毎回ランチに違った人を誘ってみるのもよし。ちょっと勇気は必要ですが、これはこれで勇気を鍛える機会になります。美味しい食事ができるだけではありません。新鮮な会話を楽しめたり、人付き合いの幅を広げたり、積極性を鍛えられたりなどのメリットがあります。毎回違った人とランチに行くことでランチタイムをより有効に活用できるのです。ランチは毎回同じ人と取るようにできるだけ違った人と取ってみる。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その13、うとうとしているとき無駄な時間が発生している。仕事中眠くて打とうとしてしまうことはありませんか。まぶたに思いが流されているかのようで、なかなかきちんと目が開きません。眠気を吹き飛ばそうとしてもなかなかうまくいきません。睡眠力は人の三大欲求の一つです。眠気にならないのもなかなか体が言うことを聞いてくれません。うとうとしているとき無駄な時間が発生しています。仕事に集中できているわけではありません。かといってきちんと休憩を取っているわけでもない。中途半端な時間なのです。うとうとしているときは集中力が極度に落ちていて仕事がなかなか前に進みません。生産性はほぼゼロに等しい状態です。眠気と戦いながら仕事をしているとつまらないミスを誘発するのは時間の問題です。ミスをすれば仕事のやり直しが発生して程度によっては長い時間がかかることも少なくありません。うとうとしながら仕事をしたところで無駄な時間であり良いことは一つもないのです。無駄な戦いはやめましょう。こういうときはさっさと髪の声が一番です。うとうとするのは体が睡眠を欲している証拠。カフェインで無理やり眠気を吹き飛ばすのもいいですが、本来眠いときは寝た方がいいのです。無理に眠気と戦うくらいなら潔く髪を取った方が健康的です。髪で仕事が一時的に止まることになっても眠気が取れて集中できるようになればメリットが上回ります。休憩室に移動して机に突っ伏して5分10分でいいので髪を取りましょう。トイレの腰も5分程度であればギリギリ許容でしょう。わずか5分10分の仮眠で OK。ただし30分の超える睡眠は深い眠りに入って良いの睡眠に影響するため注意しましょう。30分以内の睡眠であれば浅い眠りの範囲内で抑えられるため夜中の睡眠に影響しにくいとされています。心配な人は20分以内の睡眠が無難でしょう。きちんと目を閉じることが大切です。視覚を遮断するだけでも脳を休ませることができます。眠気を取るだけなら短い仮眠で十分な効果があります。雰囲気が許されるなら5分だけ仮眠させてくださいと許可を得て机に突っ伏して寝るのもいいでしょう。理解のある職場であればすんなり OK をもらえるはずです。さっと仮眠を取った方がさっと眠気が取れます。仮眠は起きた後すぐ動けるメリットがあります。短い仮眠で頭の中がすっきりすれば仕事に集中できるようになるのです。うとうとするくらいならさっと仮眠を取る。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その14、上手に話を遮ることも仕事のスキル。会議を進めていると議題から脱線することがあります。途中からだんだん話が逸れていき、議題と全く違った方向に話が広がっていくことがあるのですね。もちろん少し話が逸れるくらいなら悪くありません。雑談はコミュニケーションのスパイスです。堅苦しい空気を和らげたり、間の雰囲気を悪くしたり、会話を活性化させたりなど会議にプラスをもたらします。ある程度の雑談であれば許容範囲と言えるでしょう。しかし雑談が長引くのはイエローカードです。ビジネスでは時間が重要です。会議の場で議題から逸れた話ばかり花を咲かせるわけにはいきません。会議がだらだらしてしまい無駄な時間を生んでしまいます。予定時間までに終わらず会議時間が延長となるのです。会議で脱線した話題が続くようであれば本題に戻るフレーズを使いましょう。そろそろ本題に戻りませんか。議題から逸れているようですが時間もありますので次の議題に移ってもよろしいでしょうか。上手に軌道修正ができ自然な形で本題に戻せます。会議に限ったことではありません。廊下や職場でおしゃべりする人に捕まって延々と話を聞かされることがあるでしょう。忙しい時に捕まるとますます時間に余裕がなくなります。長話を聞かされて困った時は次のフレーズで会話をまとめましょう。次の予定がありますので、ちょっと急ぎの用事があるので、すぐ相手は差し控えて上手に会話を切り上げられます。申し訳なさそうに言えば相手を不快にさせることもありません。一般的に話を遮るのは良くないこととされていますが、時と場合によります。 会議の脱線や余計な雑談を放置していると無駄な時間を生むことになります。上手に話を遮ることも仕事のスキルなのです。会議が脱線したり、だらだらした長話に付き合わされたりしたときは、上手に話を遮る。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その15、〇〇時間内により〇〇ときに、友人の家に遊びに行った帰り道、その友人から電話がかかってきました。〇〇さん、忘れ物をしているよ。どうやら友人宅に忘れ物をしてしまったようです。大切なものなので、取りに行かなければなりません。ごめんね、うっかりしてた。取りに行くね。この時、次のような言い方をする人がいます。〇〇時間内に取りに行きます。普通の仕事に聞こえるかもしれませんが、イエローカードです。友人にとっては親切な表現だからです。例えば、3時間内に取りに行きますと言うとします。友人は3時間ずっと自宅にいなければいけなくなります。3時間内ということは1時間後かもしれないし、2時間後かもしれない。一体3時間後という可能性もあるでしょう。友人は今すぐ外出の予定があるかもしれません。今すぐ買い物に行きたいかもしれません。すぐお風呂に行きたいかもしれません。何かと行動が制限されて困るのです。できるだけ早めに行きたい気持ちがあると、〇〇時間内にという表現の使い方です。悪いはないのはわかりますが、もう少し相手の立場になって考える余裕が欲しい。何気なく口にした一言が相手の迷惑になっていることがあるため、できるだけ避けておきたい言い方です。こういう時はどんな表現を使えばいいのでしょうか。〇〇時に取りに行きますという表現がベストです。はっきり時間を指定した方がいいのです。相手はその時間だけ自宅にいればいいので予定を立てやすくなります。例えば18時に取りに行きますであれば18時ご自宅にいればいいので自由な格好されて行動しやすくなります。18時に都合が悪ければお互いの都合の良い時間を話し合えばいいことです。この心がけはプライベートだけでなくビジネスでも同様です。ちょっとした表現の違いですが相手にとっては印象が全く変わります。訪問時間の使える際は〇〇時間内にではなく〇〇時にという表現を心がけましょう。ピンポイントで時間を指定した方が相手にとって親切なのです。〇〇時間内より〇〇時にという表現を使う。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その16、送った送らないの水かけ論は時間の無駄。さっさと送り直せばいい。時間の無駄を生む場面の一つが水かけ論です。仕事をしていると些細なことがきっかけで水かけ論になることがあります。メールを送りました。確認していただけましたか。いえ、受け取ってませんよ。そんなことはないです。もう一度よく確認してください。探しましたが、やはり受け取っていません。どういうことですか。とにかくこちらは送りました。本当に見落としていませんか。そう言われましても困ります。とにかく受け取っていません。お互いが自分の主張を曲げません。押し問答になってなかなか議論が解決しない場面があるもの。だんだん変な雰囲気になっていき、仕事が困ったり遅くなったりするのです。水かけ論は無益な議論です。水かけ論でいつまでも言い張っていると貴重な時間が失われるばかり。これほど不毛で時間の無駄はありません。水かけ論が始まると時間が奪われるだけでなく、お互いが気持ちよく仕事をできなくなります。水かけ論の雰囲気になったらやるべきことはシンプルです。こちらから先に謝って送り直しましょう。自分の主張を取り下げすみません。私もできないかもしれません。今からもう一度送りますと言えばいいのです。こちらに聞かないとしても素直に謝ってすぐ送り直すのがいい。メール1通を送り直すことはさほど手間もかからずすぐできるはずです。二度手間になりますが、水かけ論でぐだぐだするよりははるかに良い。メールに限った話ではありません。書類の送った送らない、ファクスの送った送らないというケースも同様の対応です。すぐ送り直せば済む話です。水かけ論をする時間に送り直した方が早く解決します。送った送らないの水かけ論になったらこちらから先に謝ってすぐ送り直す。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その17、1分前の到着なのに遅刻になった男性がいた。ある日の朝、会社に向かって走る男性がいました。大変だ。遅刻する。走ればギリに間に合うかもしれない。家から出るのが遅くなり、なんとか遅刻を回避しようとします。間に合うかどうか微妙なラインです。必死に走ってようやく会社に到着しました。腕時計を確認すると8時59分。よかった。ギリに間に合った。なんとかギリにセーフかと思いきや、上司から遅刻だ。と叱られることになりました。会社の時計を見ると9時2分です。なんとその人の腕時計は3分遅れていたのです。私の腕時計がずれていたという言い訳は通用しません。ぐだぐだ言い訳をすればすると印象が悪くなります。たった1分でも遅刻は遅刻です。きちんと時計の時間が正確にやっているか確認することです。自分では間に合っているつもりでも肝心の時計がずれていては元も止まりません。意外とざっくりになってことが多いものです。あなたの身の回りにある時計はきちんと正確な時刻を刻んでいるでしょうか。腕時計、彼時計、目覚まし時計、それぞれチェックしてみてください。少しくらいずれていても大丈夫と思うかもしれませんが、誤解です。先ほどの例のように1分のずれが評価を割れることがあります。電化自身の時計であっても油断はできません。電化自身の時計は自動的に時刻を修正してくれますが、意外な落とし穴があります。電状の届かない場所に置いてあるとうまく機能しないのです。例えば、地下や建物の奥といった環境では電波が届きにくいため、いつの間にか時刻がずれていることがあります。いくら便利な電化自身の時計も電波が届かない場所では機能が生かされません。同心のある時計ならきちんと両端にまで正確に時間を合わせておきましょう。時刻合わせを行うなら自己サービスがおすすめです。117番に電話をすれば両端にで確認できます。自己サービスはルールの調整も行われているので安心して利用できます。ビジネスの世界では一秒の差で勝負が分かれることが少なくありません。時間を大切にするなら、まず身の回りの時計の時刻を正確に合わせておくことが基本です。身の回りの時計はきちんと時間が合っているか確認する。分単位ではなく両端にで時間を合わせる。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その18、差を読んだ締め切りを伝えると不信感につながる。時間にルーズな人と共同作業をすることがあります。意識合わせということで相手にスケジュールを伝えますが、この時実際より前倒しで締め切りを伝える人がいます。例えば本当の締め切りは20日なのに10日から締め切りを伝えます。ギリギリを避けるため最悪遅れてもいいように差を読んだ締め切りを伝えるのです。時間にルーズな人は締め切りを守らない傾向があるもの。前倒しで伝えておけば相手が締め切りに遅れたとしてもかばしやすくなります。なかなか賢い方法に思うかもしれませんが、ズバリ言ってしまうと NG です。実際は逆効果です。何日のためとはいえ差を読んだ締め切りを伝えるのはよくありません。結局のところ相手に嘘をついているのと同じだからです。相手にバレないだろうと思いますが、遅かれ早かれ必ずバレます。ある時相手は本当の締め切りを知ることになり失望します。なんだ本当の締め切りはもっと後なのか。こんなに急がなくてよかったじゃないか。私のことを疑っているのだな。自分が信用されていないことにショックを受け、信頼関係に日々入るのです。悪影響はそれだけではありません。一度差を読んだ締め切りが入ると、ますますルーズに拍車がかかります。今回の締め切りもどうせ差を読んでいるのだろう。少し遅れても大丈夫だろうとなります。気持ちの緩みが助長され、相手の仕事の感情がますます遅くなります。こちらとしてもますます差を読んだ締め切りを伝えることになり、お互いに悪い声をエスカレートするのです。こうして信頼関係の崩壊へと向かっていくのです。締め切りで差を読むのは余計な不信感の招きだけです。締め切りを伝えるなら差を読んで伝えるのではなく、最初から本当の締め切りを伝えましょう。時間にルーズな人と共同作業をするとき、どうせば締め切りを守ってもらえるのでしょうか。締め切り厳守を強調して伝えればいいだけです。それ以上余計なことをする必要はありません。時間にルーズな人であっても締め切り厳守を強調して伝えれば気合を入れてくれます。相手を信頼することです。相手を信頼することで相手も信頼に応えてくれます。他者に対する期待、願望が現実になることを心理学でピグマリオン効果と言います。時間にルーズな人と共同作業をすることになったとしてもスケジュールを待たさず最初から正直に伝えた方がいいのです。仕事の遅い相手であっても差を読んだ締め切りではなく最初から本当の締め切りを伝える。仕事の時間管理がなくなる30の方法、その19、締め切りは相手のためではなく自分のためにある。締め切りは誰のためにあるのか、普通に考えるなら相手のためと答えることが多いでしょう。一般的に締め切りを設定するのは仕事の内務士です。依頼主にも都合があるためこの日までに終わらせてほしいという希望があります。締め切りが厳しくて期日を延ばしてほしくても仕事の関係上なかなか言いにくい時もあるでしょう。少なからず先方の都合に合わせているという感覚があります。もちろん締め切りは相手のためにあるというのが一般的な認識ですが、進めて考えると別の見方もできるようになります。自分のためなのです。締め切りの本当の意味は相手のためではなく自分のためにあります。締め切りがあるおかげで適度なタイムプレッシャーが得られます。だらだらしていられないと思うことで気持ちが引き締まって怠け心を吹き飛ばせます。なかなかやる気の出ない自分に打ち寄って仕事のスピードを流せるでしょう。時には潜在能力の発揮を流すこともあります。仕事の計画や予定を考えることができるのも締め切りがあるおかげです。締め切りがあるおかげで残り時間を逆算できるようになり、仕事の配分やスケジュール調整ができるようになります。できれば締め切り前に仕事を終えましょう。早めに仕事を終えると早いですね。すごいですね。と依頼主を驚かせることもできます。早期完了も不可欠です。 信用と信頼が得られ、活躍に注目してもらえれば、新しい仕事のチャンスにも恵まれやすくなります。締め切りのメリットがあるのは、相手よりむしろ自分です。締め切りには、計画性を促す、スピードを促す、潜在能力の発揮を促す、といった働きがあります。締め切りは、普段のものではなく、生かすものです。自分のためと思うことで、締め切りによるタイムプレッシャーも楽しめるようになります。締め切りに開いた可能性をしっかり引き出すことです。締め切りを生かして、自己成長、自己実現、ビジネスチャンスにつなげましょう。締め切りは、相手のためではなく、自分のためにあると考えるのが正解です。締め切りは、相手のためではなく、自分のためにあると考える。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その20。締め切りの延長はあくまで最終手段。最初から締め切りを伸ばしてもらえばいいよねと考えない。締め切りに間に合わないときは締め切りの延長を申し出て構いません。それは仕方ないことです。無理なものは無理です。どうしても間に合わないときは正直に事情を伝え延長をお願いした方がいい。できれば締め切り直前に伝えるのではなく、間に合わないと分かった段階で伝えた方がいいでしょう。早めに伝えた方が先方の調整がしやすくなります。叱られるかな、嫌な顔をされるかなと思いきや意外と心よく OK をもらえることがあります。クオリティを落として5人に間に合わせるより遅くなってもいいので、クオリティを確保したいケースがあります。だからといって最初からダメな締め切りを伸ばしてもらえばいいと考えるのは良くないのです。締め切りを伸ばしてもらうのはあくまで最終手段です。ビジネスでは締め切り厳守が基本です。締め切りの延長をお願いすることは少なからず先方に迷惑をかけることになります。最初からダメな締め切りを伸ばしてもらえばいいよねという考えでいると緊張感が薄れ仕事への集中力も低下します。一度締め切りを伸ばすとそれが癖になってしまいます。最初から甘えた考えを持つのではなく、あくまで最終手段として考えることが大切です。締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなく、あくまで最終手段として考える。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その21。全員一致で決めるから無駄な時間が生まれる。多数決で決めれば無駄な時間がない。物事を決めるとき全員一致は注意してください。全員一致は異を唱えるものは一人もなく、その場にいる全員の意見が同じ方向にまとまるということです。反対する人がゼロで全員が賛成であればスムーズに可決です。完璧に意見がまとまっているといえ、これほど素晴らしいことはありません。しかし全員一致は一人でも反対がいる限り決まらないことになります。反対する人を説得するために何度も会議を開いたり議論を行ったりしなければいけないため、無駄な時間が生まれるのです。反対する人を説得するのは容易なことではありません。多大な努力が必要となります。懸命に説得しても首を縦に振ってもらえず、結局議論が無駄に終わることも少なくありません。たった一人の反対者でプロジェクトの進行が遅くなったり頓挫したりします。スピードが求められるプロジェクトで全員一致のルールを取り入れるのは致命的なブレーキになりかねません。いつまで経っても物事が決まらず、いたずらに時間ばかりが過ぎていき、暗礁に乗り上げることになるのです。歴史を振り返ると、過去に国際連盟がありました。国際連盟が失敗したのは、総会で全会一致性を採用していたことが原因の一つとされています。無駄な時間を減らすなら、多数決で決めるのがベストです。多数決は民主主義を実現するなされた決定方法です。過半数や3分の2以上の賛成で決議というルールにすれば、さっと決められます。賛成の方は挙手をしてください。賛成が過半数なので決定します。では、次の議題に移ります。一回の挙手や投票で決まり、物事が円滑に進むのです。決議のルールは全員一致ではなく、多数決にする。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その12。嫌なすることがあれば、そのままにしない。すぐリフレッシュをして、落ち着きを取り戻そう。日常では、時に嫌がしてしまうことがあるでしょう。嫌なことがあると、ムッとしてしまいます。思い通りにいかないことがあると、感情も高ぶって、ストレスが溜まっていき、表情も悪くなります。イライラを通り越して、怒りの感情に発展することもありますね。できればイライラしないようにしたいところですが、難しいこともあります。どうしても、イライラしてしまうことがあるもの。心のコントロールがなくなず、やむことないこともあるでしょう。心の中のトリトリしていても、立ってもいられないことがあるものですね。もし、イライラすることがあれば、やるべきことは一つです。少しでも早く落ち着きを取り戻すようにしてください。イライラするのは、時間の無駄です。仕事にも集中できず、エラーを作ることもできず、いいことは何もありません。イライラしていると、ストレスのせいで自律神経の働きが悪くなり、健康に良くありません。ひたすら、息苦しい時間が続くばかり。気がつくと、1時間も2時間も時間が経っているのです。積極的にイライラを解消させるようにしましょう。時間に任せて落ち着きを取り戻すこともできますが、少しでも無駄な時間を減らしたいなら、能動的なアクションが有効です。大きく深呼吸をしたり、ストレッチをしたり、窓から外の景色を眺めたり、飲み物を飲むのもよし、外の空気を吸うのもよし、気晴らしにゲームをするのもよし、甘いものを食べて脳をクールダウンさせるのも名案です。しばらく仕事の手を止め3分でもいいので、瞑想の時間を作ってみるのもおすすめです。イライラの解消法は人によって異なり十分程度です。自分なりのイライラ解消法を身につけておくといいでしょう。1分1秒でも早くイライラを解消させることが大切です。少しでも早く普段の自分を取り戻すに越したことはありません。イライラの解消に専念した方が全体で見ると時間の節約につながります。イライラすることがあればすぐリフレッシュをして落ち着きを取り戻す。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その13。待たせる側よりまず側になった時間の有効活用したいなら、待たせる側になるのではなく、待つ側になることです。待つ側は待ち時間ができます。早く到着すればすること待ち時間がなくなり、損もするように思うかもしれません。しかし、実際は違います。もちろん何もしないでぼんやり待つだけでは無駄な時間となりますが、待ち時間の有効に使えばいいだけです。身だしなみを整えたり、本を読んだり、スマホでニュースをチェックしたり、複数人の待ち合わせなら先に到着した人と談笑を楽しむこともできるでしょう。待ち時間の有効に使いさえすれば、1分たりとも時間を無駄にすることはありません。後から到着した人を余裕の表情で迎えられます。相手より早く到着すると気持ちの上で優位に立てることもメリットです。待ち合わせの際は待つ側になるよう早めの到着を心がけましょう。余裕を持って出発して余裕を持った到着になりそうです。待つ側より待つ側になった方が時間の有効活用できるのです。待ち合わせの際は待つ側になるよう早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間の有効活用する。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その14。機械に自然治癒力はない。身の回りに調子の悪い機器はありませんか。パソコンから読み出す。キーボードの機器が悪い。ディスプレイにドット抜けがある。プリンターの印刷がずれて二重になる。プロジェクターの缶が壊れて動かなくなった。日頃よく使っている機器の調子が悪いと不安な気持ちになりますね。厄介なのはとりあえず使えるという状態です。完全に壊れているなら修理に出すのに近くですが、調子は悪くてもとりあえず使えるならそのまま使い続けることが多い。しばらくすればそのうち治るのではないかと期待してしまうのです。ここが要注意です。残念ですが放置しても治りません。むしろどんどん調子が悪くなります。風邪や水気とは違ってしばらくすれば自然と元に戻るものではありません。機械に自然治癒力はないのです。調子の悪い機器を使っていると仕事がまたまたして思うように働きません。仕事に支障が出てしまい無駄な時間の運営となります。不安を抱えたまま仕事をすることになるのでストレスもたまりがちです。調子の悪い機器を放っておくとろくなことになりません。用意するパソコンを放置しているとある種壊れて大事なデータが消失するかもしれません。機器が悪いキーボードを使っていると誤字脱字が増えてしまい仕事のクオリティに影響します。ディスプレイのドット書きを放置しているとだんだん紙が広がったり急に映らなくなったりする可能性があります。うまく印刷できないプリンターを放置しているとお客様用の資料を印刷できず困ることになるでしょう。缶が壊れたプロジェクターを使っていると本番の特急に故障して大慌てをすることになります。調子の悪い機器を放っておくと後から痛い目に遭うのです。調子の悪い機材や設備があれば早めに修理に出しましょう。故障の範囲であれば無償で修理してもらいます。費用や時間がかかるとしてもやはり修理に出しておく方がいい。とりあえず使える状態であっても大きな問題が起こる前にきちんと修理に出すのが得策です。調子の悪いのはすでに高信号の状態ですから修理に出すのがベストなのです。調子の悪い機器があれば放置せず早めに修理に出す。仕事の時間管理がなくなる30の方法。その15。自分の分身を作るつもりで部下の教育に力を入れる。職場でリーダーという立場の人もいるでしょう。金属年数が長くなりについて仕事ができるようになり、キャリアや実績も積み上がっていき出世の道が開けます。出世すればおのずと部下を持つことになります。上手に時間管理を行うなら部下の教育に力を入れるのが近道です。確かに部下の教育には時間も労力もかかります。できることなら省きたいもの。教育は手間暇がかかって面倒くさいと思われがちです。部下に時間を取られていると自分の仕事が前に進みません。物覚えの悪い部下がいれば一度教えたことを何度も聞かれ教育に苦労させられることも多くなるはずです。リーダーは自分の仕事で忙しく教育のことではないと思うかもしれませんが、何とか時間を割いて部下の教育に力を入れたい。自分が知っている仕事のコツは教えなく教えましょう。物覚えの悪い部下がいても叱らず怒らず根気よく丁寧に教えます。長い目で見ると教育とは投資です。目先の負担にこだわらず先を見据えた先行投資が大切です。 教育に手間暇はかかりますが、投資という考え方を持ち、根気よく教育を施していくことが大切です。教育に力を入れることで部下はスムーズに働いてくれるようになります。部下の教育に力を入れれば、入れることをスムーズに働いてくれるようになり、自分の負担が軽くなります。部下の教育に時間を取られても、それは一時的な負担です。部下が育って仕事ができるようになれば、それだけ自分の仕事が軽減されて楽になります。マイナスよりプラスの方が大きくなり、結果として時間管理が甘くなるようになります。願わくは自分の分身を作るつもりで教育に力を入れてください。部下が育ったら、そこで終わりにせず、どんどん大きな仕事を任せていきましょう。部下は大きな仕事を任せることでさらに成長します。重い仕事や責任のある仕事を持てるようになれば、ますますリーダーの負担が小さくなります。リーダーはリーダーしかできない仕事だけに専念するのが特策なのです。自分の分身を作るつもりで部下の教育に力を入れる。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その26。翌日の準備をすることは無駄な時間をなくすこと。無駄な時間をなくす方法の一つが翌日の準備です。終了時間になったらさっさとタイムカードを押して一刻も早く帰りたいでしょう。1分1秒でも早く会社から出て仕事から解放されたいと思う人も多いのではないでしょうか。早く帰りたい気持ちはあるかと思いますが、無駄な時間を減らすなら、ここで申し込んだりしておきたいことがあります。翌日の仕事の準備をしてから帰宅しましょう。準備をしていないと翌日スムーズに仕事に取りかかれません。何をしたらいいんだって。次は何をしたらいいのだろうか。あの処理はどこにあったかな。朝からまたまたしてしまい、無駄な時間を生むのです。悪影響は他にもあります。見逃せないのは精神的なストレスです。準備をしていないと帰宅中、翌日の仕事のことが頭に浮かんでモヤモヤします。準備ができてない、うまくいくだろうかなど余計な不安に振り回されることになり、なかなかリラックスできません。自宅に戻ってからもモヤモヤを引きずることになる。このストレスは停止できません。不安を抱えていると精神的なストレスがちびちび積み重なり、時間だけでなく心も削られます。不安が頭から離れないせいで入眠が妨げられ、睡眠不足になるのです。こうした事態を避けるためにも翌日の仕事の準備をしてから帰宅するのが特策です。きちんと翌日の準備ができていれば余計な不安に振り回されることはありません。翌日の準備ができていると思えることが大切です。その日の仕事を気持ちよく締めくくれ、すっきりした気持ちで帰宅できます。頭の中を空っぽにできるので仕事の後はゆっくり休めます。翌日出社してすぐ仕事に取りかかれ、無駄な時間がないのです。帰宅時間になるとテレトレ疲れていて一刻も早く帰りたいものですが、翌日の準備のために申し込んだりしたい。準備に時間がかかりますが、翌日はスタートダッシュが切れるので、結果として時間の節約になります。全て完璧に準備をするのが大変であれば、最低限の準備をしておくだけでも構いません。疲れているなら疲れているなりの準備で OK。準備は面倒くさいものですが、きちんと準備しておくことで翌日スムーズに仕事に取りかかれるのです。翌日の準備をしてから帰宅する。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その27。なぜあの人は膨大な仕事量を処理しているのに涼しい顔をしているのか。世の中には信じられないほど倍々仕事をこなしている人がいます。多くの著書を出版したり、多くのメディアに出演していたり、いろいろな事業を手掛けて活躍していたり、など、多くの仕事をこなしていると、それだけ時間が取られます。1日は24時間ですが、24時間の限界を超えた仕事をしているように感じられます。分身の術を使っているのではないかと思ってしまうほど、クールで働いている人がいます。膨大な仕事量をこなしていると、あの人はいつ寝ているのだろうと不思議に思わずにはいられません。にもかかわらず、本人は涼しい顔をしていて余裕が見られるのです。本人にきちんと睡眠をとってますかと尋ねると、毎日たっぷり睡眠をとっているという不思議な返事が返ってきます。なぜそれほどたくさん仕事ができるのか。一言で理由を言うと、人の手を借りているのです。経理な仕事は部下に任せ、難しい仕事は外注を頼っています。窓口業務は秘書に任せ、経理業務は税理士に任せています。プライベートの掃除や洗濯は家事代行サービスに任せています。食事は自分で作るのではなく、外食や宅配を利用しています。本人は自分にしかできない仕事だけに取り組んでいて、自分でなくてもできる仕事はどんどん人の手を借りています。結果として膨大な仕事量を処理できるです。世の中には他作家と呼ばれる作家がいますが、往々にして彼にはゴーストライターが存在しています。ゴーストライターはきちんと契約を交わしているなら合法的な業務です。多くの仕事をこなしたいならどんどん人の手を借りることです。何でも自分一人でやらないと気が済まないと思っているようではありません。人の手を借りることは勇気のいることかもしれませんが、変な見えやプライドは捨ててしまうことです。先手観音のように手が何本もあるわけではありません。忍者のように分身の術を使えるわけでもありません。1日24時間であり、自分の体は一つだけです。自分の限界を超えたいならどんどん人の手を借りていきましょう。人の手を借りることで24時間の48時間にも72時間にも増やすことが可能になります。一番手っ取り早いのは外注です。きちんと相当の対価を支払えばお願いされる側にとっても収入売上につながるので歓迎されます。1日24時間という限られた時間であっても多くの人の力を借りれば時間の余裕ができます。きちんと真の時間もあり睡眠時間もたっぷり取れるのです。1日24時間という限界を超えるなら人の手を借りる。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その28。犯人探しは時間の無駄。職場でトラブルが発生すると犯人探しに燃える人がいます。誰がやったんだ。アクセスログを確認しろ。監視カメラをチェックしろ。警察のように不審な人物を見つけ出そうとやっ気になる。責任の所在を明らかにすることで通知上げにしようとします。あらゆる証拠を手がかりにして必ず見つけると言わんばかりに一生懸命です。犯人が見つからないと自分が疑われるかもしれないので、自分の無実を証明するために頑張っているのかもしれません。もちろん盗難や紛失といった不審な被害であれば犯人探しも必要ですが、些細なミスまで犯人探しをする人がいるものです。犯人探しがプラスに働くとは限りません。犯人探しはいじめのような陰湿な雰囲気があります。疑心暗鬼の空気が広がって信頼関係に悪影響を及ぼします。犯人探しをすればすること職場の空気が悪くなり、働く人たちのやる気やモチベーションもされるのです。犯人探しをしている間、肝心の仕事も中断されます。トラブルが発生していれば対処が遅くなってしまい、時には維持費を起こしません。犯人が見つかったとしても、その人は悪者としてのレッテルを貼られ、職場で気持ちよく働きにくくなります。遅かれ早かれ会社を辞めますということになり、抜けた賞を担うためバタバタすることになるのです。犯人探しは時間の無駄です。余計なところで時間を使わないことです。ちょっとしたミスや失敗であれば犯人探しは必要ありません。余計な犯人探しはせず、多くの場合注意をアナウンスすれば事足ります。職場でこういうことがありました。心当たりのある方は次から気をつけてくださいと全体に周知徹底すればいいのです。わざわざ犯人を見つけ出さなくても本人は私のことだと反省し、すぐ改善されます。犯人探しをしなくても大抵のトラブルは解決するのです。犯人探しをする暇があればトラブル対処に全力を尽くす。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その29。時間の使い方が上手な人はオテコにしよう。時間の使い方が下手な人は反面教師にしよう。世の中には時間の使い方が上手な人がいます。便利なツールやアプリを駆使したり、素晴らしい工夫があったり、隙間時間の活用したり、上手に人の手を借りたり、時間の使い方が上手な人はいろいろなところで効率化を図っているものです。しかし、時間の使い方が上手な人を見て、すごい、さすがと感心して終わりではありません。ぜひ、お手本とさせていただきましょう。その人をよく観察すると、参考になる点が見つかるはずです。仕事のできる先輩が使っているツールやアプリがあるなら、自分も同じものを使っています。仕事の早くなる工夫や習慣があれば、自分も真似をして取り入れています。そこまでやるのか、と驚かされ、触発されることもあるでしょう。時間の使い方が上手な人から学べることは多い。時間の使い方が上手な人をお手本にして、どんどん吸収をしていけば、自分も同じように時間の使い方がなくなります。時間の使い方が下手な人は反面上司にする。あなたも時間の使い方が下手な人はいませんか。世の中には時間の使い方が上手な人がいると下手な人もいます。段取りが悪くて残業ばかりしている人、やらなくていい仕事を必死で頑張っている人、おしゃれが多いせいで時間がないと慣れている人、精神論で仕事をしていて仕事のスピードに波がある人、人の手を借りようとせず意地でも一人でやり遂げようとする人、時間の使い方が下手な人がいるともっと時間を大切に使えばいいのにと残念に思うことがあるでしょう。時間がないのはそれが原因だよと心の中で指摘してしまいます。原因は明らかなのに本人は気づかないのだろうかと首をかしげることもあるでしょう。人のことなので自分には関係ないことですが、そのままスースーのはもったいない。時間の使い方が下手な人がいればぜひ反面教師として参考にさせていただきましょう。悪い見本としてこれほど役立つ存在はありません。自分は気をつけようと思うことが大切です。こんな風に時間を使うのはもったいないと思えば学びがいられたり気持ちが引き締まったりします。人の国では学び直せということがあります。他人の行いの良し悪しを見て自分の行いを反省し、欠点を改めようという意味です。人は自分のことより他人のことの方がよく目につく傾向があります。時間の使い方が下手だなと思うことがあるとはいえ、意外と自分もできていないかもしれません。他人のミスや失敗を見たとき自分にも当てはまるところがあれば人のことは言えない。今すぐ直そうと思えるでしょう。悪い実例を見せてくれていると思えば時間の使い方が上手な人と同様参考になります。時間に意識を高めたり注意喚起を促したりできます。 自分の代わりに失敗してくれていると思えば優しい目で見られるでしょう。反面、教師が分かりやすい具体例を無料で見せてくれていると思えばありがたく思います。その人に感謝の連鎖が覚えるのです。時間の使い方が上手な人はお手本にする。時間の使い方が下手な人は反面、教師にする。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。その30、3分も考えようによってはまとまった時間。時間の使い方が上手な人と下手な人の違いは3分の待ち時間に現れます。時間の使い方が下手な人は3分の待ち時間に何もしません。3分はすぐです。3分しかない、3分では何もできないと考えているので、特にこれといったことをせずぼんやり待ちます。時間が来るまでじっと待っています。別に悪くはありませんが、少し時間がもったいない。3分とはいえ時間です。ぼんやり待つだけでは何もないし、何も得られないし、何も成長しません。貴重な時間を無駄にしている状態といえます。一方、時間の使い方が上手な人は3分の待ち時間であっても無駄にしません。本を読んだり、メッセージに返信をしたり、スマホでニュースをチェックしたり、調べ物をしたり、ちょっと勉強をしたり。待ち時間イコールチャンスと考えているので、短い時間であっても無駄にしません。短い時間なりに有効に活用しています。3分の待ち時間でもできることがある。3分の待ち時間だからといって、ぼんやり待つのではありません。できるだけ有意に使いましょう。待ち時間の使い方は自由ですが、できれば学びや成長などプラスになるような使い方をしたい。たった3分であっても貴重な時間です。たった3分では何もできないと考えるのではありません。短い時間かもしれませんが、3分なりにできることがあります。本であれば2、3ページくらい読めるでしょう。メールのチェックやメッセージの返信くらいならできるはずです。ニュースであれば1記事や2記事くらいは読めるはずです。簡単な調べ物なら十分な時間でしょう。英単語を覚えるのも3分でいくつかできるはずです。短い時間であっても無駄にせず有効活用しましょう。小さな積み重ねを大切にすることです。3分しかないと考えるのではなく3分もあると考えたい。3分も考えようによってはまとまった時間です。1秒が80回連続してまとまっているという考え方ができます。私たちの日常生活には小さな待ち時間が無数にあります。細切れの時間であっても書き集めると大きな時間です。小さな待ち時間の有効活用すれば時間がないという問題は解決します。だから3分再度3分。3分の待ち時間を有効活用する人が人生を豊かに生きているのです。たった3分の待ち時間であっても有効活用する。仕事の時間管理が甘くなる30の方法。まとめ。その1、スケジュールを立てる際、予定と予定の間に適度な予約を設ける。その2、時間割を作成する。その3、仕事の種類に応じて必要な準備を考える。その4、人から物を教わるときはきちんとメモを取る。その5、仕事中や勉強中はメールや SNS の通知機能をオフにする。その6、メールの返信は24時間以内を心がける。24時間以内に正式な回答ができない場合は排除のメールを送る。その7、最初に小さなタスクから片付け時間のかかるタスクは後回しにする。その8、5ステップのパソコンに買い替える。アプリや2もこまめに更新して最新に保つ。その9、集中力が切れているときは無理に仕事を進めるのではなく素直に休憩を取る。その10、日頃からきちんと整理整頓して正しいものがゼロになるようにする。その11、無駄な会議には出ない。遠隔地はオンライン会議を検討する。その12、ランチは毎回同じ人と取るようにできるだけ違った人と取ってみる。その13、うとうとするくらいならさっと髪も取る。その14、会議が脱線したり、だらだらした長話に付き合わされたりしたときは上手に話を遮る。その15、まるまる時間ないより、まるまるときにという表現を使う。その16、送った送らない飲み水作業になったら、こちらから先に謝ってすぐ送り直す。その17、身の回りの時計はきちんと時間が合っているか確認する。分単位ではなく、秒単位で時間を合わせる。その18、仕事の遅い相手であっても、皿を読んだ締め切りではなく、最初から本当の締め切りを伝える。その19、締め切りは相手のためではなく、自分のためにあると考える。その20、締め切りの延長を最初から考慮に入れるのではなく、あくまで最終手段として考える。その21、決議のルールは全員一致ではなく、多数決にする。その22、依頼することがあればすぐリクエストして落ち着きを取り戻す。その23、待ち合わせの際はまず側になるよう早めの到着を心がける。待ち時間に好きなことをして時間の有効活用する。その24、調子の悪い時期があれば放置せず早めに修理に出す。その15、自分の分身も作るつもりで部下の教育に力を入れる。その16、翌日の準備をしてから帰宅する。その17、1日24時間という限界を超えるなら人の手を借りる。その18、犯人探しをする暇があればトラブル対処に全力を尽くす。その19、時間の使い方が上手な人はお手本にする。時間の使い方が下手な人は反面教師にする。その30、たった3分の待ち時間であっても有効活用する。